シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はジェリーの災難について話します。
はい。
この映画は3月20日公開のアメリカ映画で75分ですね。
うん。
2023年の制作の、
そうですね、
映画ですね。はい。で、現代が、スターリングジェリーアズヒムセルフで、まあ、訳すとジェリー自身として出演とかですかね。
うん、ああ、そういう感じなんですね。
はい、
うん、
ジェリーが彼自身として、選べるみたいなことから。ね。だから災難とかは全然、本人出てますよっていう。
そうそうですね、そういうことですね。うん、
で、監督がロー・チェン。で、脚本がその本人であるジェリー・シューとロー・チェンの二人。うん、で、映画 .com の説明を読むと、定年退職後の男性が一本の電話をきっかけにスパイに仕立て上げられ、違法行為に加担させられた実在の事件を、その被害者であるジェリー・シューが自ら脚本主演を務めて映画化ということですね。
うん。
違法行為に加担させられたんでしょ
う。いや、なんかそうやって最初書いてあったんですけど、要するにただ金取られただけな気がしましたけどね。
彼自身は別に違法行為はしてないですよ。
もうなんか、尾行したぐらいですか？写真撮ったりとか、もうそんなの違法行為。
これは違法じゃないですよね。
と思いますけどね。
うん。はい。では、この感想を僕から話したいんですけど。
はい、お願いします。
まあ、僕はまあまあなったんですけど。
はい。
この映画で一番の驚きが、
うん。
東宝シネマズで上映されているっていう。
あ、これが、あ、そうでした。
はい。シネコンで、まあやってて、まあそれ以外もやってるのかもしれない。地方だと、本関係でやってるのかもしれないですけど、
はい、
東京ではその日比谷とかでやってて、
うん、
すごいなと思って、あんまこういう規模の映画。
確かに。そういう感じじゃないですよね、これね。
めっちゃ単関係の映画っぽいのになと思って、
うん。
それもあって、見に行った部分もあって、
はいはい、
その、なんでこれ関わるんだろうなみたいな。で、見たら、まあ、単眼系の映画だなっていうんですよ。
僕はまさにそういう感じのところで見ましたけどね。
ああ、うん。そうですね。で、まあ、内容は、その、映画 .com とかで書いてることとか、
うん、
予告編とかで、まあ、書いてること、
はい、
予告編で煽られてるようなことほど、
うん、
なんか、スパイとかそういう感じではなくて、
そうですよね。よく思い出しましたけど、確かにそういう煽りでしたもんね。
うん、なんかもうすごい、あの、展開だみたいな感じで期待してたんですけど、
そうだそうだ。
もう開始10分ぐらいでこれオレオレ詐欺だろうって、ちょっと。
そうですね。
わかるんですよね。
もう明らかにね。
だから辛くなってくるっていうか、なんか騙されてるなと思って、
まあ。そうですよね。ちょっとかわいそうな感じにな、見えますよね、確かにね。
うん。で、そうですね。だから、なんか、予告編ではそういう風に煽ってるから、まあ驚く、それが全くわかんないような作りになってたら、まあちょっと驚くみたいな展開で、あの、裏切られてるから面白いみたいなとこになるかもしれないんですけど、まあそれはそうだよねっていう感じでなっちゃうんで、あんまり僕は面白いとは思えなかったですかね。ビーキーパーの方が面白かったですね。
そうですね。いや、そういう展開を期待しますよね。
そうですね。
あそこまで騙されたら、あ、なんか、ここから、なんかあんのかなって思いますよね。
だって、ビーキーパーの被害者も、
うんうん、
まあ、これ冒頭のことだからネタバレになんないから、でも話してるんですけど、1億円ぐらいでしたよね、詐欺。
そうですね、確か。
だからこれとあんま変わんないんですよね、値段。
うん。
これも1億、128万ドルですから、まあ、1億ちょっとでしたよね、多分。
うん。
違うかな。まあ、1億円くらい取られたとか言ってましたよね、多分。
はい。
だから、あんまね、その、金額としてはそこまで変わんないし、
うん。
ビーキーパーでいいんじゃないかっていう、ちょっと思ったんですけど、
そう。
で、そうですね。まあ、だから、まあ、その、前半部分の、その、詐欺部分、詐欺って分かるところまでの部分よりは、その映画、劇映画の部分が終わって、
うん。
家族の話になるところの方が、まあ、良かったかなっていうふ
う
に思いましたかね。
うん、
まあ、一念発起して、その映画を撮ろうっていうところの
部分
とか、まあ、家族もそれに協力して、
うんうん、
で、別れた奥さんもなんかこう、 すげえパワフルな感じの人だったから、まあ、彼女を見てるだけでも元気になるというか、
そうですね。
なんか、詐欺、すごい額の詐欺合ってる、まあ、あの人自身が捉えてるわけじゃないから、うん、まあ、そういうふうに態度取れるのかもしれないけど、
うん、
全然悲壮感ないし。
そうです。映画でちょっと持ってんのかなと思ったんですけど、うん、本人一緒だったっていう、ね、感じですよね。
彼女まで本人だと思ってなかった
んで。ああ、はいはい。僕もそうですね。あんまりなんか顔が、息子たち似てるように見えなかったんで、僕は。
そうですね。まあ、体型はちょっと似てる感じはありますけど。
そうですね。体型ぐらいで、なんか、ちょっと、本当の家族だと僕もちょっと思ってなくて。
そうですね。だからまあ、そこの温まる部分はちょっとは良かったですけどね。
うん。
まあ、詐欺にあったけど、その家族のつな、絆みたいなのは再確認したというか、うんうん、もうちょっと僕らが面倒を見てればよかったな、みたいな。
はいはいはい。
息子たちは反省してたし。
うん。
まあ、詐欺になってお金はすごい取られちゃったけど、まあ、しかもなんか、台湾かなんかに帰ることになっちゃったけど、
うん
うん、でも別にまあ、命を取られたわけでもないし、
うん、
まあそれなりに生きていけてるから、
うん、
まあこの映画で成功したっていうのもあるし、
うん、
まあ、ハッピーエンドだったのかな、と、思いましたね、
うんうん。
ただ、そのジェリーが、この映画を、その、啓発のために撮りたいみたいなことを言ったんですけど、うんうんね、この映画が啓発になるのかどうかは結構微妙だなっていうふうには、ね、ちょっと真面目なことに言っちゃいますけど、はい、
そうなんですよね。
その、詐欺はやっぱりその、こういうのが出てきたらまたさらに進化するというか、
うんうんうん、
まあ、上回ってくることやってくるし、
うん、
だからそもそもその、お金を下ろさせないとか、
うん、
もうこ騙されないようにするっていうのはちょっと無理だと思うんですよね。
うん、
年いってる人だし、
う
ん
う
ん、
まあそうですね。
あと、まあ警察っていうことに関しては 今度からその疑えるようになるかもしれないけど、
うん、
まあ多分もっとあの手この手でやってくるから、
そうですよね。
これ、それこそ ビーキーパーみたいにパソコン系でやってくる可能性もあるし、
はいはい、ありますね。これ公開が2023年じゃないですか。
うん、
だから今となってはちょっとそんなんみんな知ってる手口だよみたいなふうにちょっと思うところあるかもしれないですね。
そうですね。
うん。
いたちごっこなところあるから。
そう。もはや今、もっと巧妙ですからね。
うん。だからまあ銀行が気づくとか、でもあまりやりすぎるとその個人の資産なのに。
そうですね。
下ろさせないとかもおかしい。
そう、すごい不便になっちゃいますからね。
うん。
うちの母親なんかもお金下ろすときになんかいちいち確認を取られて、大医学のときは。うんすごいめんどくさいって言ってましたしね、
うんうん。そうなんですよね。だからまあ難しいから、うん、まあまあ、心意気はすごいんですけど、
うん、
その目的には叶わないんじゃないかなって思いながらちょっと見てましたね。
うん、
はい。まあ、75分って短いですし、
そうですね。
素人の割にはみんな演技も上手でしたし、
うん、
息子さんとか、
うんうん。まあ、多分まんまなのかなっていう感じではありますけどね。
はい。
うん
あとなんかアメリカの仕事、はい、バイトなのかわかんないですけど、
はい、
ああいうのちょっと見れたら面白かったかな。
そうですね、確かに、うん。まあ、その、アジア系の人たちがどうやって生活してるかみたいなところ、うん、ちょっと垣間見るとこありますもんね。
で、その、あのお父さん何してたんでしたっけ
あ、わかんないです。仕事はよくわかるんですけどね。
1億、でも1億稼げるんだと思って。
うん、まあ株とか、そういうのの売買でってことなんですよね、多分。
すげえな、やっぱアメリカすごいなと思いましたね。はい。
はい。
では、ウッドキャストお願いします。
はい。僕は、まあ、松さんほど面白かったっていう感じじゃないですかね。ちょっといまいちだったかなっていう感じはありましたね。
うん、
まあ結構期待してた部分が大きかったんで。
はい。
まあ、ひょっとしたら、あんまり面白くないかもなとは思いつつ見たんですけど。
はい。
やっぱちょっと、そっちの、予想が当たっちゃった感じはちょっとありましたよね。
うん。
うん。で、なんだろう、本当に下手くそっていう感じじゃないんですけど、当然、本人と家族が出てるんで、
はい、
この人たち俳優じゃないんで、うん、だから、はい、まあ、素人なわけじゃないですか、演技に関しては、
うん。
なんで、見ていられないっていうほどではないんですけど、ただ、それ以外の人はどうもプロの、俳優っぽかったんで、
うん、
騙す警官役の人とか、
はい、
銀行の人も多分、白人の男性なんか、多分、プロなんだろうなと思うんですけど、
うん、
その辺のなんか、プロと素人が こう、入り混じってるのが、なんかちょっと変なバランスの映画だなっていうふうにちょっと思いましたね。
うん。
うん、見てて。だから、シーンごとで、その、クオリティにちょっとばらつきがあるような感じはしましたし、
うん。
うん、その、最初は、本人が、その、自分で脚本書いて、自分の体験を映画にして、自分が主演ってことなんで、
うん。
もっと自主映画的な、もうちょっと安っぽい映画かなと思ったんですよね。
うん。
でも、思ったより、特に、詐欺グループのシーンなんかよくできてたんで、
うん。
多分、映画スタッフ的にはプロが関わってるんだろうなっていうふうに思いましたし、
うん。
けど、脚本は本人が書いている。監督も一緒に書いてるみたいですけど、なんか、そこの素人感があったりとか、なんか、変わった映画だなっていうふうに思いましたね。で、まあ、いつものように良かった点と気になった点なんですけど、良かった点としてはやっぱり、今言ったその詐欺グループの再現シーンみたいなのは、本当に対策映画と遜色ないくらい、ちゃんとできてたなっていう感じがしましたね。その、警察署の、電話の向こうにいる人は警察署で、警察官が警察署から電話かけてるっていう設定の、まあ、設定の、こう、映像が出てるんですけど、
はい。
そこの警察署っぽいところもちゃんと本当にそういう感じのセットになってましたし、
うん。
で、なんか、ちょっと調べたけど、俳優の名前は出てこなかったんですけど、その、警官役の人が二人いるじゃないですか。まあ、詐欺グループが二人。
うん。
まあ、なんか、結構、有名そうな俳優に見えましたし、
はい。
その辺はすごいよくできてたなっていうふうに思いましたし、
うん。
まあ、銀行の担当者の人も、ちょっと名前調べると一作品か二作品ぐらい映画とかドラマ出てる感じですけど、まあそういうところも、うん、あの辺のやりとりも良かったなというふうに思いましたし、
うん、
でこれは松さんと一緒なんですけど、まあ最後まあ最初と最後にジェリー本人のまあホームビデオみたいな若い頃の映像が流れたりとかして、
はい、
まあなんかクリスマスとかに毎年脚本書いて自分が、まあ、スタンダップコメディみたいな感じで、こう、演じるみたいなね、ことをやってたらしいんですけど、
うん、
まあ、ずっとやってなかったけど、まあ、多分ね、子供が生まれてからっていうことなんでしょうけど、その夢が、まあ、最終的には、ちょっと思ってたのとは違う形かもしれないですけど、こう、実現できたっていう話は良かったなーっていう感じですよね。
うん。
だから僕も、もっとそこを描いたらよかったんじゃないかなって思ったんですね。意外と短かったんで、その部分が。
うん、
で、まあ、75分で早く終わるのはいいんですけど、なんか、実はみたいなネタバラシのとこがすごい短かったなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、まあ、それはちょっと気になった点でもありますね。で、まあ、やっぱりその気になった点としては、その、脚本というか映画の構成、バランスみたいなところですかね。うん。うん、まずは、まあ最初に、期待を裏切られたっていう意味では、まあ、これ、言っちゃうと実話なんで仕方ないかもしれないですけど、本当にただただ騙されるだけで終わるっていう話じゃないですか。
うん、
まあその後映画をね、作ったってことはいいんですけど、見てるこっちとしては、まあ本当にビーキーパーみたいな感じで、この後どういう風に展開していくのかなっていう風に期待してたんですけど、なかなか、話が展開していかなくて、普通に終わるっていう感じなんですよね。
うん。
もう、それこそ、詐欺グループが出てきて、電話何回かしてるうちに、もうこれ明らかに、普通に騙されてるだけじゃんっていうふうに思うわけですよね、見てるこっちとしては。
うん。
だから、これどうやって、最後、着地するのかなって、期待してたんですけど、
はい。
例えば、ジェリーは本当に騙されてる感じに見えるけど、実は騙されてなくて、なんか裏を書いて何か仕返しするとか、
うん。
まあ、ビーキーパーみたいなことはね、もちろん起こんないですけど、
うん。
そういう展開があるのかなって思ったんですけど、何にもなかったっていうところはちょっとあれでしたね。
うん。
うん、で、あと、まあ、さっきも言ったんですけど、そのジェリーが騙されてる部分がもう映画のほとんど占めてるじゃないですか。
はい。
多分75分のうち60分ぐらいはそういう話だったかなって思うんですけど。
うん。
で、最後の部分が短いっていうのが、なんかもうちょっと 最後の部分面白かったんで、この家族の話とか、
はい。
どういう経緯で映画を作ることになったとか、
うん。
なんかもっとそこを描けばよかったのになっていうふうに思いましたね。
うん。
正直なんだろう、騙されるっていうか騙されてるってことはすぐわかるし、
うん。
我々はどうしたらいいかみたいなことは、まあ、今となっては散々テレビとかでもね、やってるんで、対策はわかるし、まあ、そこはもっと短くしてもよかったかなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん。まあ、あとは、まあ、やっぱりまあ、長いんで、騙されてる部分が。
はい。
まあ、途中からちょっと僕も飽きてきたなっていうところありましたし、
うん。
松さんおっしゃったように、これ本当に、本人はその詐欺の被害を防止するために作ったみたいなことね、言ってましたけど、
はい。
あんまりそうはならないだろうなと思ったところはありましたし、
うん、
まあ、ただ家族が、息子たちがちょっと反省してたじゃないですか。
はい。
もっと面倒見なかったからとかね。
うん。
もっと頻繁に家行けばよかったみたいなことを言ってたんで。
うん。
まあ、そういうメッセージは、まあ、良かったかなっていうふうには思いましたね。
うん。
騙される側じゃなくて、周りの人がみたいなところですよね。まあ、
うん。
一般的にもよく言われることだと思いますけど。
はい。
まあ、でも、息子たちは、僕からすると、まあまあ、お父さんのことを気にかけてたように思ったんですけど。
まあまあ。
しょっちゅう、ね、週一でも会ってればなんか十分じゃないかなって僕は思ったんですけど。
うん。
なもっと、一年に一回も会わないみたいな家族、全然あるじゃないですか。うん、
はい。
もうそれと比べたら、みんな気にかけてる方だとは思いましたけどね。まあ。
まあ、そうですね。まあ、以上。うん、平田さん厳しそうです
ね。そうですよね。そうそうそう。何の電話っていう風に聞いてたりとかもしてたじゃないですか。うん、本人が大事な電話だからみたいなね。こう、教えてくれないみたいなことあったんで、うん、もう、あれ以上はなんかどうしようもないような気もしましたけどね。
うん。
うん、で、まあ、あとはなんか、この映画、もう一番最初に、はい、実話ですっていう、実話に基づく話ですみたいな、出るじゃないですか。テロップがよくあるやつ。
はい。
で、あと、なんじゃかんじゃ、こう、いろいろ書いてあって、要するに実話です、というふうに書いてあるんですけど、
うん。
そこはちょっと面白かったんですけど、
うん、
ただね、こうなんか、騙されて映画を作ってますっていうシーンになってから、
はい。
まあ、良かったなっていう部分のシーンが、まあ、あんまりにも短かったんで、
はい。
なんか、どうやってこの映画を作ることになったのかとか、
うん。
この人、まあ、お金ほとんどなくなっちゃってるわけじゃないですか。1億円ぐらい取られて。
はい。
多分、まあ、多少は残ってるとか、まあ、奥さんにお願いしたか全然わかんないですけど、
うん。
その映画作るのにもやっぱお金いるから、
はい。
その資金面とかどうしたのかなとか。
うん、そこを描いてほしかったですね。
そうそうそう。そうじゃないとなんかこれ、作れるはずないよなとかって思っちゃったんですよね。
うん。
だからなんかそこが描かれないんで、なんか、まあ、その割に奥さんはまあ別れてるからなのかもしれないですけど、相変わらず優雅な生活してるじゃないですか。
はい。
なんかその奥さんとの関係性とかもなんかあんま描かれないんで、
うん。
ちょっと現実味がないんですよね、この人たちの。うん、これ実話ですって言われても。はい。なんかね、だからそれがね、嘘なんじゃないかって僕は思えてくるとこがあったりとかして、
うん。
実はモキュメンタリーなんじゃないかみたいに、とか、今でもちょっと思ってるところありますね。
うん。
うん。まあ、そういう映画を作るときになんか、決まりみたいなものがあるか知らないんですけど、
はい。
映画の冒頭にこれは事実に基づくとか、これは実話ですっていうふうに書いちゃえば、もうそれまでじゃないですか。
うん。
本当じゃなかろうと、本当であろうと。はい、だから、どうにでもなるような気もしないでもないんですけど、そういう明確なルールがもしかある。のか分かんないですけどね。
うん。
うん。っていうのをちょっと疑っちゃうぐらい、なんか、大事な部分を描いてないんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったところがありましたね。なんか、もうちょっとそこ描いたら、もうちょっと面白くなったんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね。
うん。
まあ、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。まあ、難しいですね、この映画を。
いや、なんかインタビューとか、
うん。
ちょっと探しては見たんですけど、ないんですよね、ほとんど。
あ、そうですね。
うん。情報がほんと少なくて。
ないですね。
うん。どこ見ても、まあ、この、 予告編に書いてあるようなことを言ってるだけなんで。
インターネットムービーデータベースにもほとんど情報がないんで。
うん、
アメリカの映画なんで。
そうそう、実話に基づくって書いてあるだけなんで。
うん。
なんか、本当なのかなってちょっと思ってしまうところありましたね。
うん。
うん、まあ、一応証拠としてこれが実話だよっていう、彼が、騙された時に、撮った写真とか、はい、朝食の写真をなぜか、警察の、うん、詐欺のやつに送ったりとかね、銀行の写真を送ったりとかしてましたけど、それがそのまま残ってましたけど、
うん、
まあ、そんなに説得力はないじゃないですか、それを見せられたとしても。
はい。
うん、っていう感じがしましたね。あと、まあ、本人が台湾でしたっけ？
はい。
もう帰っちゃってるんでね、どうしようもないのかもしれないですけどね。うん、どうしてんのかな、うん、彼は、みたいなね。
そうですね、今、70歳ちょっとか。
うん。
ね。
で、なんかね、こんだけ、まあ、アメリカでどれぐらいヒットしたか全然知らないですけど、日本でもそれこそ東宝でやってるぐらいなんで、儲かったんだったら、それはそれで良かったし、なんか別に台湾帰らなくても良かったんじゃないかなとか思ったりとかしてますけどね。うんうん、その後どうなったのかな、みたいなのちょっと気になりますね。
そうですね。確かに。あ、US とカナダの合計が、9522なのか、うん、?9500 ってありますかこれ。え ?9500 ってだって、
売り上げ。
150万ぐらいしかないですよね。
工業収入がってことか、
はい。そのことあるかな、
万ドルじゃなくてですか?9500 ドル。
9500ドルって書いてる気がする。
本当ですか、
ちょっと待ってください。エメリア・ペレスがあったら、2500ユーロ、2500万ユーロ、やっぱこれで合ってるよな。
え、
本当に?150 万円とかしかないのかな。
そんなことあります、
出てこないんだよな、あんまり。
謎の映画ですね。
アメリカだとでも本当そうなのかな。いや、でも150万円ってめちゃくちゃありえないですよね。
え、だって、そんなの、もう赤字も赤字じゃないですか。そんなの。ね、
そうっすよね。でもなんでこうやって。そうっすね。150万ぐらいっぽいですけど。本当かな？はい、まあまあいいや。
はい。
ボックスオフィスとして出てんだよな。予習のウィークエンドが4746と、うん。だからやっぱそうなのかな。でもそれでなんで日本で公開になったんですかね。
そうですよね。すごいのを掘り出したみたいなことなんですかね。
うん、謎ですね。全然わかんない。
はい。
まあ、このデータが合ってないのかもしれないですけどね。
うん。
うん、はい。まあ、そんな感じで。
はい。
はい。では今日は、ジェリーの才能について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。